ーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木一之さんです。
おはようございます。鈴木一之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組では内外株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて今日の日経平均株価は2400円安、5万1000を割れたところで午前を終えています。
そうですね、いろんなことがあって、あと配当が350円分ぐらい落ちてるらしいんですけどね、はい、それでもそれを引いても2000円ぐらいですから大きな下落です。でそのこの大きな下落っていうのを、短く語るのは簡単なんでしょうけども、長く語るっていうのか、詳しく今何が起きていて、でああそうかって、だんだんこうもういいやっていう品のもう見ないようになったりなっちゃうようなね人もいるんですけど、はい、やっぱり一体今この今日の5万1000の意味とかで、なんで下げてるんだっていうことを、細かく、間違ってもいいから細かく要因分解して、一番大事なのはやっぱりどこまで下がるんだろうっていう、ある程度の見通しを持たなきゃいけないと思うんですね。今日はそんなところ、今週の週間の戦略とともに、もう一つそのあたりのところを私の、頭の中にあるその計算式みたいなもんですかね、そこをちょっと噛み砕いてお話できればいいかなと思います。
鈴木さんいかがでしょう。
まさにそうなんですけどね、完全に他力本願みたいなところになってしまっているところですと、そこで自分としては何ができるかというところになってしまうんですよね。
それでは今日も早速番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、先に短く今週の週間トレードをですね、組み立ててみたいと思うんですが、目線はやっぱり売り目線になります。で月曜日はしょっちゅう見てるので皆さんも体感してると思うんですけども、月曜日によく突っ込んでその後戻るということ、これを何回か繰り返せてますから、とりあえず今日突っ込んだところ買いだろうなと感覚的に理解された方もいると思うんですけども、ただそれはやっぱり戻ったところ売らなきゃいけない、ずっと買えるかというと、一週間ずっとそのロングポジションが引っ張れるかというと、多分そういう形には今週もなりにくいと思います。これだけ要件が膨らんでくると、で戦略的には一回で、今日の今の時点で全部売っちゃってですねで売り手取ろうというのはちょっと危なくて、売り目線なんですけども、ポジションゼロっていうのは困りますから、3回ぐらいに分けるんですかね。1回目がこの水準で売るとしても、もう一つの水準は戻ったところっていうのは5万2000円でしょうね。5万2000円から5万2500円でしょうね。でもう一つの3回に分けるとすると、これは3番目は先週の金曜日の5万3000、何がしかるところですね。今ポンポンポンポン飛び跳ねるマーケットですから、昔と違って1000円とか2000円ぐらい戻るケースもありますから、その時に、ここで全部売っちゃうと踏まれてしまうことがありますから、売り目線なんですけども、やっぱり3回ぐらいに分ける感じなんでしょうね。で問題はですね、下なんですよね、今日5万1000円を切ってきて5万円ちょっとまでなってきたんですけども、これ果たしてこれで、大底底をつけたのかっていうと、そこは大丈夫だっていう思える納得いってる人はおそらく誰もいないと思うんですけどね。というのは今なんで下げてるかというと、一番大きな材料はホルムズ海峡イラン戦争ですよね、これはもう誰も、異論のないところですが、先週に入ってもう一個日本には新しいニュースがあってですね、それは何かというと、日本銀行がやはり利上げをする気満々というか、利上げをする準備を着々と進めていく、むしろ利上げをしないことには、日本も、世界中と同じように原油高、天然ガス価格上昇の影響を受けるわけなんで、少なからずこの状態で圧をかける高圧経済なんかできるわけなくて、つまり金融緩和的な、措置はできるわけなくて、なるだけ早く中立金利水準まで、無担保コールレートを上げていかなきゃいけない、それの所信表明みたいなものが先週3本ぐらいですね、レポートが出たんですけども、一つがインフレについて、一つが需給ギャップについて、 一つが中立金利についてなんですけどもね、結論だけ言うとやっぱり、少なく見ても 1.3 ぐらいまでは中立金利上げていくというのが、はっきり見えてきました。需給ギャップも、15四半期もプラスでしたし、それから、CPI もちゃんと計算したら 2.2 ぐらいありますからね。でそうなるとですね、我々株式市場を見てる人間は一回立ち止まって考えなきゃいけないんですよ。
はい。
どこで立ち止まるかというと、日経平均株価の高値は2月末の 58,850 円なんです。で、58,850 円でやったやったと喜んでたと思うんですが、この時あなたの脳裏に、あなたの心の中で、この 58,850 円には、来期予想のイメージはもう入れてましたか、織り込んでましたか。来期っていうのは、はい、まあ、今期もあと、明日で終わりますから、これも終わったとして2026年。どうです。で、2025年度、つまり26年3月の決算は、結果的には 10% 近く上昇したので、
はい、
ここで EPS が、上昇して、まあ、これがまあ、大体秋口の上昇の時に、全体数字の1割上げる力にはなってるわけですけどもね。でもここまで来るともう2月27の時点で、で、さらに今の時点で、来期のイメージっていうのは、大体まあ、大手証券会社出してましたから、良くて 10% とか悪くて 5% とか、私の計算では 6% ぐらい、2027年3月の EPS はぼんやりと1年後の利益は 6% か 7% 上昇を予想してたと思うんですよ。で、58,870 円です。さらに 58,870 円2月27日の時点で、あなたの脳裏に、来年度2026年度ですね、これから走る1年間の日本銀行の、利上げ予想はどうでしたかと、
はい、
場合によってはゼロかせいぜい1回というように思ってたと思うんですね、
はい、
でこの2つの組み合わせなんですよ、でこの2つの組み合わせで EPS かける PER とかいうのができて 58,870 円ができてるわけなんですね、
はい、
でこの時、だいたい 20倍ちょっと21倍弱ぐらいPER 出てましたから、かなり割高のとこまで行ってたんですけども、これは、裏を返すと高圧経済、つまり金融緩和的な中立金利を超えないところで、無担保コールレート政策金利を維持するという予想の中で、いいですか、この、業績が 6% ぐらい上昇する。なおかつ、金融緩和的な金融政策を続ける。はい、この二つの組み合わせで 58,870 円ができた。58,850 円ができた。と仮説を立てると。
今その前提が崩れてるわけですね。
崩れてるわけですよ。で、来期予想を今でもあなたは 6% ぐらい日本企業は増益すると思いますか？
いやー、まあ業種によりますけど、さすがにちょっとそれはって思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
まあおそらく一回ゼロで見ようかと思うわけですよね。そうするとあの時から 6% は株価をディスカウントしなきゃいけないわけですよ。まずはね、一つ目の作業です。はい、で、それからあなたは今でも、今年の日本銀行の利上げは1回で終わると思いますかと。
それについてもちょっとっていう感じ
なんですね。もう1回、次1回やっと政策金利1なんですけれども、もう1回やらないと中立金利には近づかないので、おそらく今、日本の債券市場も織り込んでるのが、今年2回はやるだろうな。っていうふうに織り込むんですよね、
はい、
となるとあの時見た夢20倍の夢ですけどね、20倍21倍ぐらいですけど、ここをいくらかディスカウントしなきゃいけないんですよ。でちなみに2024年の7月に、植田総裁が初めて利上げというものをやって、その後どんどん利上げをするって言いましたね、
はい、
どんどん利上げをするって言った時に日本株が下がりましたね、
はい、
あの時日本株は PER 一挙に13倍まで下がるわけですよ。どんどんどんどん利上げしていく、どんどん中立金利を超えるまで利上げしていくって時、あの時13倍まで下がったんです。もちろんオーバーシュートもあったかもしれませんが、で仮に、1回の利上げとか中立金利に近づく時に、どこまで、まあ、20倍っていうのは高圧経済としたら、1割ディスカウントすると18倍です。もう1割ディスカウントすると16倍。16倍っていうのは、簡単に言うと、去年の参議院選挙の前あたりの水準が15倍、16倍なんですね。やっぱり1割ぐらいはおそらく、その金融政策の分だけディスカウントしなきゃいけないんです。そうすると、16% ぐらいになりますか、2つ合わせると。で、そうすると今の、2月末の水準から直近まで今 13% 下がってますから、
はい、
あと3%ぐらいは下げてもそれおかしくないよなっていう理屈になります。 で、もちろん、この理屈がひっくり返るとすれば、例えばもういきなりイラン戦争が終わって、原油価格が戻って、戻るとしても60ダイドルまで戻って、スムースに、ホルムズ海峡が戻っていくと、その日本株もまた業績の方は、いやいや、やっぱり今年は 6% は無理でも 5% ぐらいは業績伸びるよ、ということになると、EPS の水準はほとんど変わりませんから。あとは PER だけ。で、PR っていうのは、金融政策が1回か2回、2回まで行くだろうなってことになると、やっぱり1割ぐらい下がる。1割ぐらい下がると、5万3000ぐらいが1割安のところですからね。まあ、その辺になると。まあ、こうやって考えて、今の水準を、まあ、見ると同時に、今の私のこの仮説は大事な要素を持っていて、
はい、
例えば原油価格が今日103ドルまで来ましたけど、100までで、まあ、100ドルまでが続いた、半年続いたとしたときに、日本企業の業績がフラットでいけるかと。
うんうん、
ひょっとしてマイナスならないかって言ったら、その分マイナスを織り込まなきゃいけないわけですよね。で、同時に、そこで景気が悪くなるから、今までの日本銀行の理屈だと金利を下げるという話でしたけど、いやいや、需給ギャップは15四半期連続で、プラスオーバーサプライになって、課長、超過需要になってますから。で、それからまあ、あと、中立金利は 1.3 ぐらいありますから、あと2回利上げしなきゃいけないとなると、やっぱりその分まだ下がるわけですよね。で、もちろんショックの時にどれぐらい下がるかって、これ予想できないですよ。ショックって言うと、例えば、トランプショックの時、トランプ関税ショックの時は13倍切りましたし、で、さっき言った上田ショックは13倍なんで、まあ、ショックでいくと13倍ぐらいの水準なんですけども、13倍って言ったらこれ3万円ぐらいですからね。それはちょっと考えすぎなんですよね。
はい、
考えすぎなんですよ。3万円台になっちゃうんですからね。で、そこで、今は、ここが、大底だっていうのは予想するのは難しい。
はい。
どんどん動いてますからね。だけど、おおむねこれぐらいはあってもおかしくない。今のところ私は、まあ、4万8000円とか4万7000円ぐらいの、まあ、20%、高値から 20% 調整した水準ですね。ここは一応想定したレンジの中に入れなきゃいけないなと。と、来週から、というか今週水曜日から始まる新年度相場の冒頭にあたって、仲間たちには伝えているところです。
ああ、そうですか。いや、本当に不確実な要素がたくさんありすぎるので、まあ、その度ごとに、その、どこがそこなのかっていうのを計算し直す必要があり
そうですね。そうです、そうです。で、そんなにね、正確な計算しなくてもいいと思うんですよ。さっき言った EPS と PR だけですから、
はい、
それも、まあ、人の意見も聞くんですけど、あなたの脳裏に浮かんだ、さっき言いました、業績と、
はい、
あなたの脳裏に浮かんだ緩和環境ですね、金融環境ですね、日本銀行があと何回利上げするんだ、もうこれだけで、とりあえず、大体の相場の想定レートって出てくると思うんですよ。ただ、日本人というか、まあ、相場っていうのはやってるうちに、そんなめんどくさい計算忘れて、いや、6万円、まあ、来週から6万円だとか、10万だとか、そっちが先に行っちゃうんですけども、例えば10万円相場を考えてもいいんだけど、10万円の時の EPS と PR っていうのが分解されますので、これがまあ、現実というやつなんですけど、そこで一旦一泊置こうよってやつですね。一泊休憩して静かになって、一回静かに考えて、自分で黙って、自分の脳裏にあるものっていうか、自分の心に問いかけて、それが成立するのかどうか。高値もそうだし、安値もそうだし。
はい、
安値は安値で、これぐらいのとこまで EPS 下がるかなとか、ここら辺のとこまで PR 下がるかなってやつですね。これを考えてなんとなくイメージを、膨らませていく、イメージを固めていくのが大事かなと思います。
うん、今週は年度末、それから新年度に入るというタイミングで、ちょうど4月の1日には日銀の短観が出てきますね。
はい、これは3月調査ですから、少なからず企業の今回の、はい、中東緊迫ですね、緊迫情勢を織り込んでると思います。で、もちろんこれを見ながらですね、さっき、まあ、日経平均ベースでアベレージでこんなもんかなってこうざっくり言いましたけども、業種によっては EPS を完全に下方修正する業種も出てくるでしょうし、むしろ上方修正する業種、まあ、今回はないかな。まあ、そのあたりのところも、ご自身のポートフォリオ持ってる銘柄とにらめっこしながら、まあ、鉛筆なめなめの世界ですよ。もう信念というか、もうこの株は絶対10万になるんだ、100万になるんだと思ったら、それはもう私のこのラジオなんかも今すぐ切ってもらいたいところですけどね。それはそれでいい、それはそれでいいんだけども、うん、気になる人はそういう計算を、メモ書き程度でいいからやってみる必要はあると思います。
鈴木さんは個別株ご覧になってますけれども、今こうどんな風が吹いてるなと思われますか？
いや、もう今 しっかりしてるのは、その資源株と、そのディフェンシブと、はい、あとやっぱりクオリティ株っていうんでしょうかね。ほぼ全ての業種というのは景気動向に左右されるんですが、その中にあっても、ピカイチ銘柄っていうのは各業種一つ二つありますんで、まあ精密でいうと、法や7741のような銘柄ですよね。で、そういうものにどんどんお金が逃げてるっていうのは、はっきり出てますよね。
はあ、そうですか。さあ、では今日の動き改めて見ていきましょう。日経平均株価は2436円安、安値は5566円99銭というところでした。まあ、高値も9時ですね、5万2000円というところだったんですけれども、今後どうなっていくんでしょうか。株365はいかがでしょうか。
今戻ってますね、なんかニュースが入ったのかもしれませんね。5万1383円までちょっと戻り始めました、はい、スタートが5万飛んで846円というかなり窓を開けて始まって、その後5万飛んで481円まで下がったんですが、その後5万1428円。ただまあ、5万2000円ぐらいまで戻んじゃないかなと私は、まあ、戻りの最初のターゲットここに置いてるんですけども、そこにはまだ、600円ぐらい足りないところで、今取引が続いています。
それから為替はどうでしょうね。
為替については、これは、アメリカの、まあ、金利上昇ですね。これを見越しての160円台。に突入して今日始まったんですが、逆に日本は日本で日本の金利上昇、それから日本銀行の積極的な金利の引き上げですね、これを織り込む形で再び59円の今83銭というところで取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から4月11日大阪で、そして5月の16日大宮で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップ in 大阪。4月11日が大阪、そして5月の16日土曜日が大宮です。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め。また、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料。定員は大阪が70名、大宮が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、大阪は4月9日中までに、そして大宮は5月14日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場です。大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅からすぐのTKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。そして大宮は JR 大宮駅近くの TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール 5A です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りが、大阪が4月の9日木曜日お昼の12時までです。そして大宮が5月14日の木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーは、では紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのは、松風です。はい、松風、松の風と書いて、松風という会社ですね。歯医者さんの歯科材料の会社です。証券コード7979。よく任天堂が7974、泣くなよと言われますが、松風は、泣く泣くで、7979の松風であります。歯医者さん向けの材料、それから人工の歯を手掛ける会社ですね。まあ、まさにディフェンシブな会社でありますが、ただ、前場、今日の午前中、先週金曜日1750円ぐらいだった株価が 4% 強下がりまして、1600円台まで今下がっているという状況であります。この日本が、少子化高 高齢化に入っていく中で、その高齢化ビジネスの、非常に大きな成長分野として、この歯の分野、歯科医師さん、歯医者さんのビジネスというのは、すごく大きく拡大していくなというふうに以前から言われてますが、はい、まあ、そのあたりから、勝負という銘柄を、まず、ピックアップしてみました。時価総額は620億円ぐらいです。で、今期の業績が、この間2月に第三四半期が出て、営業利益がマイナス 11%、 コストが、人件費を含めたコストがかなり上がってるみたいでしたね。38億円の営業利益で、通期の見通しは 3% 減益で52億円というところで出します。で、売上が今通期で408億円ぐらいです。で、中期経営計画では2027年3月期に売上高が500億円ぐらいを目指しているという会社ではありましたが、ただちょっとそれは難しそうですね。450億円ぐらいの2027年3月期の売上高で着地しそうだというところであります。で、日本が少しダウンしているという状況ですが、ただアメリカ、ヨーロッパ、特にヨーロッパと中国がすごく伸びていて、
はい、
まあ、全体の構成比としては、このアメリカ、中国が相当、中国、ヨーロッパがすごく大きいというビジネスです。海外の市場というのは、この歯、まあ、この加工とか治療とか材料に関しては、日本よりも海外が20倍ぐらい市場としては大きいので、この勝負としてはかなり早い段階から海外で伸びていこうということを考えている会社であります。で、まあ、これ歯医者さん業界全体として将来的には3つの大きなトレンドができていて、
はい、
で、一つはその予防を、まあ、治療というんでしょうか、メンテナンス、虫歯というのが劇的に今日本では減っている。これ歯磨き粉にフッ素を入れることによって、
はい、
昔は虫歯できやすかったんですが、できないようになってきた、まあ、海外の流れを日本取り入れた、遅れてですけどね。で、それによって、歯医者さんビジネスはクリーニングとか定期検診とか歯周病とか、
はい、
まあ、そういうものの対策に大きく舵を切って、まあ、それが日本では成功していると。
確かになる前に行くっていうところになってきましたよね。
そうですね、噛む力ってすごく内臓も含めて健康に重要で、健康で長生きするには食べ物とか運動も大事なんですけど、歯を治療するってことがすごく重要だということが認識されています。で、二つ目がですね、はい、まあ、お年寄りの方の一人暮らしの世帯が増えていて、在宅治療というのが歯医者さんでもすごく今、急拡大しているという状況です。で、これ歯医者さんだけが手掛けるんではなくて、介護ビジネス、まあ、介護市場と、それから医療と三位一体で手掛けて、まあ、地域の医療インフラを、まあ、これが作っていく必要があるんですが、そこに歯医者さんというものが、完全に組み込まれつつあるというのが二つ目。で、三つ目が、自由診療と言われる、はい、いわゆる、まあ、歯をピカピカに見せる、まあ、クリーニングの世界、審美歯科と言われてますけどね。プラスインプラントです。はい、まあ、これが今後大きな市場になっていく。まあ、そういう中でやって、勝負。まあ、これ昔よく虫歯に詰めていたセメントが取れちゃったとかよく言ってましたが、そのセメントっていうのが、いわゆる樹脂のレジンなんですけどね。はい、レジンの加工する。まあ、その人の歯に合わせた、まあ、CAD キャンと言われるような 3D プリンターを使ってレジンで、その人の歯を作るというビジネスが、技術が、まあ、勝負が非常に長けているという会社でありますので、今、今期来期は少しビジネスとしては厳しいんですが、海外がすごく伸びていて、日本の歯科治療も構造的に成長ビジネスに入りつつあるというところからピックアップしてみました。
はい、今日は勝負、待つ風と書いて勝負、7979の証券コードということで、とても覚えやすいですね。ご紹介いただきました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。